恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。今も報告で私の病気のために皆さんにご迷惑をおかけして、本当にまたご心配をおかけして申し訳ありません。風邪にしてはどうにも体がだるくて、気力がなくて、ただ横になるしかなかったんですね。肝臓がちょっと痛むとこうなるんですね。これまで自分が頑張ってると思ったんですけど、肝臓が頑張ってたんです。本当にですね、弱いものだなっていうことをつくづく感じます。今回初めてこの急性肝炎、肝炎を患ってこの病気をされた先輩が何人かいらっしゃるんですけども、その方々のことが少しは分かるようになって、ああこういう辛さを経験していたんだとですね、本当に感謝をしています。この病気の時には皆さんからの頑張ってくださいっていうですね、励ましは励ましにならないんです。頑張れないんです。早く良くなってくださいっていう言葉もあんまり慰めにならないんです。こういう時には頑張らないでとかですね、ゆっくり美味しいもの食べて休んでくださいとですね、言ってくださると、はいと言いたくなるんですね。主治医のお許しをいただきまして、この礼拝のメッセージだけさせていただいております。また主治医の指示に従って、この病気の時にはお肉でもお魚でも美味しいものをたっぷり食べてゴロゴロ横になってなさいっていうんで、もう大っぴらにゴロゴロ横になっております。本当に申し訳ありません。さて、今日の箇所です。創世記の第19章、今日のこのところはソドムとゴモラへの神様の裁きの章。この神様の裁き、神様の裁きのこのメッセージなど、あまりこの暑い中わざわざ教会に来たのに、なんだ教会に行ったら裁きのメッセージ、それは聞きたくないとですね、言うかもしれません。やっぱりもう少し慰めに満ちた、この気分の良くなるメッセージは聞きたいとですね、誰しも思うかもしれません。今私たちが創世記をずっと学んでいますけれども、こういう学び方をこの聖書の連続公開説教と呼びます。連続して一つ一つの聖書の箇所をこう解き明かしていくね。牧師にとっては説教終わって、礼拝終わったたんびに、今日も説教ダメだったと後悔するっていう、そういう後悔説教だというですね、説もありますけれども、そういう意味ではありません。この連続後悔説教っていうのはとても大切なんですね。もう一つの説教の仕方は、主題別説教っていう説教があります。今日は愛について語り、今日は神様の許しについて語りというふうに主題、テーマ別に説教する。これも大切な素晴らしい説教の方法ですけれども、しかし、この主題別説教ばかりしてますと、どうしてもですね、牧師の、この、得てのですね、主題ばかり語ってしまって、あんまり苦手なですね、あんまり難しいところは語らないっていうですね、ことになってしまうのです。それではいけないんですよね。私たちが、こう、聖書を読む場合にも、この連続して読んでいくっていうことは、とても大切です。そして、その絵によって全体を読んでいく。そうでないと、私たちも聖書を読みながら、この好きなところだけ読む。ね。自分の好きな、読むと気分が良くなるようなところだけ読んでしまって、はい、私は聖書を読んでいますという風になってしまうのです。それだと、食事で言えば、この偏食なわけです。ね。そんな風な読み方をしていると、自分に都合のいいところしか聖書から読まない。都合の悪いところになると、あ、これはなかったことにしようとなってしまうわけです。 それはまた神様のご性質についても同じです。私たちはできれば神様の愛について、恵みについて、神様の憐れみ、優しさ、真実、許し、そういったことについてだけ知りたい、考えたいと思います。しかし、聖書が教える誠の神様は、愛の神様であると同時に、怒られる神様です。恵みに満ちた神様であると同時に、裁きの神様です。優しく、憐れみ深い神様であると同時に、厳しく、罰する神様なのです。そのアウトラインのところに、詩編の86編の15節の御言葉を書き出しておきました。こうあります。しかし主よ、あなたは憐れみ深く、情け深い神、怒るのに遅く、恵みと誠に富んでおられます。ああ、素晴らしい御言葉だなと思います。しかしよく見てください。慰めに満ちた御言葉ですけれども、ここに怒るのに遅くとあります。怒らない神ではないのです。怒るのに遅い神様。神様は怒りを抑えて忍耐深く、人がその罪を悔い改めて神様に立ち返ってくるのをじーっと待っておられる神様。しかし、その罪がある限度を超えると、神様は忍耐するのをやめられ、裁きをなさるのです。ノアのあの時代、神様は120年間という猶予期間を与えて、じーっと耐えに耐えて、そして、ついにあの裁きが来たのです。ソドムとゴモラ、今や、その罪が満ち、神様の忍耐も限度が来て、裁きが下ることになったのです。先週読んだところ、18章の20節。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。ソドムの状態は一体どういう状態だったのでしょうか。今読んでいただいたところで、二人の見つかりがソドムに入りました。門のところに座っていたロト、この町の裁き司のような非常に高い地位にいたことがわかりますが、ロトはすぐにこの二人を見て、ただものではない、ただの旅人ではないということを見て取って、すぐに自分の家に迎え入れます。そうすると、町中の者たちがロトの家を取り囲むのです。そして五節。そしてロトに向かって叫んでいった。今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか、ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだ。まあ、聖書ですから、あんまり露骨な翻訳はできないの、抑えた翻訳をしているんですけども、実際は、ここに連れ出せ。彼らと関係を結びたいのだ、と言っているのです。すなわち、男が男を犯すという、恐るべき罪を要求しているのです。英語の辞書を引くと、ソドミーっていう言葉が出てきます。ソドムから出てきた言葉です。ソドミー。ソドミーっていう言葉の意味は、男が男を犯したり、男が動物を犯したりする不貧困の罪を表します。そしてそれがこのソドムから来ているわけです。この五節だけを見ても、ソドムの状態が明らかです。そして、もはや神様の忍耐も限度を超えて、この町への神の裁きが確実になったのです。私たちは、ああ、ソドムとゴモラはよほど悪かったのだ。罪の代名詞ともなるほど、ソドムはよほど悪い状態だったのだ、とですね、私たちは一言のように考えるかもしれませんけれども、決してこれは一言ではありません。新約聖書のマタイによる福音書の第11章のところで、イエス様がやってきて、 数々の力ある技が行われたのに、イエス・キリストを見、聞き、そしてその御業、奇跡を見たのにもかかわらず、少しもその罪を悔い改め、神に立ち返ろうとしない人々に向かって、イエス・キリストは、あーコラジン、あーベッサイダ、あーカペナオムとですね、嘆いた上で、マタイによる福音書の11章をちょっと読んでいます。マタイ福音書11章の23節。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスに落とされるのだ。お前の中でなされた力ある技が、もしもソドムでなされたのだったら、ソドムは今日まで残っていたことだろう。しかしそのソドムの地の方が、お前たちに言うが、裁きの日にはまだお前よりは罰が軽いのだ。私たちはソドムはよほど悪かったと思いますが、イエス・キリストから見ればいいえ、ソドムはコラジン、ベッサイダ、カペナウムよりも罪は軽いというのです。イエス・キリストに出会い、その御業を見たのにもかかわらず、悔い改めない町の方がソドムより悪い。そうすると、内灘はどうでしょう。金沢はどうでしょう。この石川県はどうでしょう。この日本の国は一体どうでしょう。いや、私たち自身はどうなのでしょうか。イエス・キリストを知らされ、イエス・キリストの福音を聞き、イエス・キリストの御業、十字架と復活という驚くべき愛の御業を見聞きしつつ、もし悔い改めないとしたら、私たちはソドムよりも悪いということになるのです。またイエス・キリストは、ルカによる福音書の第17章のところで、やはりこのソドムを例に挙げて語ります。ルカの福音書の第17章、28節。また、ロトの時代にあったことと同様です。人々は、食べたり、飲んだり、売ったり、買ったり、植えたり、立てたりしていたが、ロトがソドムから出ていくと、その日に、火と硫黄が天から降って、すべての人を滅ぼしてしまいました。人の子の現れる日にも全くその通りです。ソドムの状態、イエス・キリストは、ソドムの町の人たちの生活ぶりを、このところで描写して、彼らは食べたり、飲んだり、売ったり、買ったり、植えたり立てたりしていたというのです。皆さん少しも悪くありませんよね。そこでイエス様が挙げた一つ一つは決して罪ではないのです。私たちも食べたり、飲んだり、ゴロゴロしたり、あ、これは私のことでしたが、売ったり、買ったり、植えたり、立てたり、私たちも同じじゃないですか。しかし、ソドムの人々は、それが全てだったのです。これが人生だったのです。ひたすら、自分の満足のために、自分の喜びのために、食べ、飲み、飢え、立て、していたわけです。そしてそこに喜び、そこに生きがい、そこに人生の意味、目的を見出していたのです。それら一つ一つは大切ですよ。しかし、それは目的にはなり得ないのです。これらは一つ一つは手段なのです。何のための手段ですか？聖書は、神様の素晴らしさを表すための手段です。神様の栄光を表すための、それらは手段なのです。私の身によって、キリストの素晴らしさが表されることを望むとパウロが言ったように、私たちは飲むにも食べるにもまた何事をするにも神の栄光のために、私たちがこの地上でなすすべての営みは手段なのです。それが目的になるとき罪になってしまいます。 その仕事も、その趣味も、その家庭も、そのすべての人生の要素は、手段。神様の栄光を表すための手段。しかし、悲しいことに、ソドムの町の人々の生き方からは、神様とか、神様の栄光とか、神様の御心とか、霊的なこと、これらすべてが完全に抜け落ちていたのです。そしてそれが、ソドムの町の人々の生き方であり、価値観であり、それがこの町の道徳観であり、またこの町の雰囲気だったのです。そして本当に残念なことに、ロトは家族を連れて、このソドムの近くに住み、次第にソドムに近づき、ついにはソドムの中に移り住み、ついにはとっぷりとこのソドムの洗礼を受けてしまうのです。ロトの生涯を私たちがずっと追っていきますと、彼の歩みから私たちは様々な警告を受けるのです。アブラハムとロト、一緒に出発をしたこのアブラハムとロトの生き方はまさに対照的です。アブラハムの生き方は、ヘブル書の11章の9節によると、信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、アブラハムはこの地上にあっては旅人である、寄留者なのだということをいつも告白しながら、この地上の人生が全てではない。私はこの地上を旅しているだけ、本当に寄留しているだけで、私はいつも永遠の御国に目を向けている永遠のものにアブラハムはいつも目を留めていたのです。しかし、ロトは、ペテロ第二の手紙の2章の8節によれば、ソドムの町の人々の不法な行いを見聞きし、日々その正しい心を痛めていたとあるのですが、日々心を痛めているんだったら、彼はソドムに住むべきではなかったのです。そんな危険に家族を晒すことはできなかったはずなのです。しかし、彼は心を痛めながら、自分自身ソドムが大好きなんです。彼は妥協しているのです。世と世にあるものを愛して、一時的なものを永遠のものであるかのように、すべてであるかのように、大切なものとして見ていたのです。すなわち、ロトは、その生き方において矛盾していたのです。言うことと、していることが、ずれていたのです。そして、いつしか、塩気を失った塩の状態になっていたのです。そんな、ロト、そしてロトの家族に、悲劇が襲いかかってくるのです。ロトの家族の三つのとても悲しい姿を私たちは見ることができます。第一は14節。そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げて行った。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし彼の婿たちにはそれは冗談のように思われた。それは冗談のように思われた。気になって、見つかりの警告を娘たちの婿たち、いいなずけの婿であるようです。まだ娘たちは結婚していないみたい。このいいなずけの婿たちに、この告げたというのです。しかし、この世がすべてという生き方をしている彼らからすると、ロトの言葉は冗談のように聞こえたのです。現実のこととは思われなかった。なんと多くの人々が同じ態度を取るでしょうか。私たちが福音を語ると、ある人々は驚いた顔をして、今時そんなことを信じているのか、本気で 真面目にそんなことを信じているのかと聞き返される始末です。神様の存在、罪に対する神様の裁き、神様の愛、十字架と復活、信仰による救い、天国と地獄、永遠の命、こういったことが一切が冗談、作り話のように聞こえてしまう。もしもあなたの耳に聖書のメッセージが少しも響いてこないとしたら、聖書のメッセージが愚かな、虚しい、どうでもいいことのように聞こえているとしたら、ぜひぜひ牧師にもう少しピンとくるような話をせよという前に、霊的なことにピンとこなくなっている自分自身の鈍さを問題にすべきかもしれません。それは冗談のように思われた、これはロトの家族に襲ってきた大きな悲劇です。第二番目の悲劇です。15節、夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立って、あなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の永遠のために滅ぼし尽くされてしまおう。しかし彼はためらっていた。これが第二の悲劇です。ためらい。ロト自身に神様の警告に対するためらいがあるのです。ロト自身のうちにためらいがあるんですから、彼の言葉が婿たちの耳には冗談のように聞こえるのは、これは当たり前です。家長たるロト、家の責任者たるロトのためらいは家族中に影響を与えてしまいます。実はロト自身がこのソドムが好きで好きでならないのです。彼のためらいはずーっと続きます。見つかりが17節、彼らを外の方に連れ出したとき、その一人は言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この定地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。ロトは彼らに言った。主よ、どうかそんなことになりませんように。ご覧ください。このしもべはあなたの心にかない。あなたは私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることはできません。災いが追いついて多分私は死ぬでしょう。ご覧ください。あそこの町は逃れるのに近いのです。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。ロトの傾向。ロトが持っている生き方の傾向、ライフスタイル。それはこんな危機にも見事に現れてしまうのです。定地を選び取ってソドムに住み着いたロト。この後に及んでも、山に逃げなさいっていう見つかりの言葉に、山は嫌です。山は無理です。町に逃げさせてくださいと、やっぱり町へと行こうとするのです。あの町は近いし、小さいですから、あの町ぐらい生かしておいてくださいよ。小さいじゃありませんかっていうところから、この町の名前は小さいと名付けられた。ツワール。小さいっていう意味です。神様は、山へ逃げなさい。山へ逃げなさい。いや、山は無理です。近いところで、これがロトのライフスタイルです。神様は私たちにも、霊的にも、道徳的にも、知的にも、その低いところに留まっていないで、そんなところで満足していないで、高根に行きなさい。信仰の高根を目指しなさいとですね、 神様、いつでも私たちにも命じておられる、願っておられるのです。でも私たちは信仰の高めは嫌なのです。今の方がいいのです。このままにしてください。近いところで許してくださいよ、と、ロトのように言うのです。第三のロトの家庭を襲った悲劇です。今日読む箇所から外れていましたけれども、23節から後を読ませていただきましょう。太陽が地上に昇った頃、ロトはツアールに着いた。その時主はソドムとゴムラの上に硫黄の火を天の主のところから降らせ、これらの町々と低地全体とその町々の住民とその地の植物を皆滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になってしまった。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱になった。先週、このラスベガスに行った話をしましたけれども、ジョイさんのご親今日来てらっしゃるのでびっくりしましたけれども、アメリカに行った話をしてましたら、ご親が、どこに行ったのって言うから、私がラスベガス行ったら、彼はジョイさんに聞きましたね。この人本当に牧師ってですね。ラスベガスに着いた夜、イルミネーションツアーっていうですね、この夜景を見るためのツアーがあって、そして、案内者がですね、バスに私たちを乗せて、ラスベガスの郊外の丘の上に連れて行ったのです。その時ですね、私たちにですね、固く一つの命令が出ました。後ろを振り返ってはいけません。絶対に後ろを見ないでください。前だけ見ててください。後ろどうぞとですね、命令が出まして。と後ろを見ましたらみんなうわーっていう歓声を上げたんです。潮の柱になったんですか。 いえ、ラスベガスのですね、夜景が目の前にうわーっとですね、光の海が広がっていたのです。あまりにも美しいその光景にみんな息を呑んだのですが、ラスベガスの夜景を見てうわーっとこの歓声を上げているクリスチャンのグループっていうのも大したことありませんが、しかしロトの妻は後ろを振り返りました。後ろで大音響がしたのです。彼は好奇心から後ろを振り返ったんでしょうか。 いえ、彼はソドムを愛する思いから、ああ、私のあの自慢の家が、私の財産が、買ったばかりのあの洋服が、私の自慢のシステムキッチンがとですね、彼女のそのような思いが思わず後ろをファッと振り返ってしまったのです。これは大きな悲劇でした。後ろを振り返ってはならない、なんと象徴的な言葉でしょうか。私たちも主に従って歩み出すとき、私たちもしっかり前を見て、前に向かって前進すべきです。ルカ9章の9章の62節で、するとイエスは彼に言われた。誰でも手を隙につけてから後ろを見る者は神の国にふさわしくありません。神様に従い始めてから後ろを振り向く者は神の国にふさわしくない。そしてルカ17章の33節のところで、後ろを振り返ってはならないっていう例に、ロトの妻を思い出しなさいという一節があるのです。しかし私たちも主に従って行こうとするとき、あのことはどうなるでしょう、このことはどうでしょう、様々な心配があるでしょう。でも主に従っていくとき、主が責任を取ってくださる、主が心配してくださる。私たちも後ろを振り向かないで前に進むものでありたいのです。悲しいロトの家庭の姿です。しかしこんなロトとその家族にとって16節は幸いな御言葉です。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し町の外に置いた。 神様の愛の非常手段です。そうでもしなければ、彼らには望みがなかったのです。神様は時に、そのような非常手段をもって、人を滅びから、危険から救い出されるのです。ある場合には、病気になることによって、ある場合には事業が失敗することによって、ある場合には人間関係のもつれの中から、ある場合には事故に遭うことによって、ある場合には失恋することによって、どうしてこんなことがと思うような非常手段をもって神様は、実は私たちに対する大きな憐れみのゆえにそのことを許しておられることを私たちはしばしば経験するのです。ソドムに未練たっぷりのロトの家族からすれば、見つかりの行為、すなわち彼らの手を取ってぐいぐいぐいぐい無理やり引っ張っていった見つかりの行動は、えらい迷惑に感じたかもしれません。しかし、それこそが彼らの救い、神様の憐れみだったのです。今日私たちは、ソドムに対する神の裁き、そしてロトとその家族の姿を見ましたが、私たちは、一言のようにこれを聞くことはできないのです。ああ、ロトの姿は私の姿です。ロトの家族は私の家族の姿ですと思わないでしょうか。そんな私たちは、ロトとその家族に対する主の憐れみのゆえの、あの手を取ってくださったその御業を私にもしてくださいと願わないでしょうか。主よ、私の手を取ってください。主よ、私の家族の手を取ってください。ロトの家族の場合は、二人の見つかりで十分でした。二人の見つかりの合計四本の手は全部塞がったのです。ロトとロトの奥さんと二人の娘と、私の家族は五人ですので、神様、見つかり三人を送ってくださいとですね。でも、本当に神様、どうぞ私の家族の手を取ってくださいと、私たちも祈らざるを得ないのです。そして私たちも神様の言葉を冗談ではなくして真面目に受け止めながら、定位置にとどまることをしないで信仰の高根に登ることを本当に心に決め、後ろに未練たっぷりの私たちの後ろの端を断ち切って焼き切って、前に向かって今日からまた歩み出しますと祈っていきたいと思うのです。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。